大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月一レギュラー天久正和さんです。
どうも天久です、よろしくお願いします。
対策が来ましたね。
これね、
まず大田アナ、おめでとうございます。
ありがとうございます。編成局長という大役をこう拝命してしまいました、は
い。いや、天久さんがさ、いつだったか春にさ、卒業おめでとうございますっていうのやったじゃないですか、
なんか卒業式によくある在校生の言葉みたいなの
ね。あれが面白くて楽しくて、
一人で語ったりみんなで語ったりっていうのをつなげていくっていうのが楽
しくて、そして今回、太田さんへの何これ、太田さんバージョン、
まあ、私がひょっとしたらこの番組の木曜日も卒業するかもしれないっていうので、卒業バージョンの私、
まだ太田さん、曜日対抗太田さん争奪戦があるんですけど、
週1しか残れないので、
週に1回しか出ちゃダメなんだって。
じゃあ僕もね、なかなかお会いする機会がなくなるかもしれない。いや、
同じフロアというか同じ建物で働きますので、顔は出しますけど、番組でご一緒はなかなかできなくなるかもしれないです
ね。
そうなんです、だからね、これをちょっと機会にとりあえずの太田さんのこう、お別れの言葉を送る言葉
すいません、
考えましたんで、
これ聞いた人は泣くかもしれないな。
そんなの私は見てないです、全然。
いや、太田さん泣いちゃうかもしれない、今私たちも今初見だから噛まないようにちょっと、
そうなんです、
チラチラって見てるだけでまだね、全然最後まで俺もたどり着いてないけども、行きますか、これ行ってみますか、
はい、もうこれぶっつけ本番で、
ぶっつけ本番なんだ、
噛まずにいけるかな、
本当だよね、
はい、振り分けてるんでその通りに行ってもらえれば、
はい、これが1枚目、これが2枚目、半分が3枚目ですよね、
はい、
この順番で、
この半分もつながってんのね、
半分も、
はい、
よし、行けるかな、5
枚ぐらいあるんで早めにじゃあやりますか、
はい、わかりました、私からですね、
はい、まずは音楽が流れる、
音楽が
流れました、
いい感じの音楽を、
あ、いいですね、カノンは泣けてる、
いきますよ、それじゃあ、秋、
秋
竹城、
金木犀の香る秋、
銀杏の実が臭い秋、
めでたく編成局長になられる太田秀明アナウンサー、ご就任おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ゴールデンラジオ13年の歴史を共に歩んだ太田さんとの思い出は数え上げればキリがありません。
キリがありません。まだ番組が始まったばかりの頃、
帯番組の意味さえ知らなかった大竹さんに、
女性の帯を解きながらこれが帯ですよと教えてくれた太田さん、
その説はありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかった浜祭り。
浜祭り。
相撲大会では誰よりも真面目に取り組んでいた太田さん。
回しからはみ出た玉袋、忘れません。
忘れません。リオオリンピックでは、ブラジルから睡眠時間を削ってリポート。
日を追うごとにゾンビのようにやつれていった姿を忘れません。
忘れません。
中でも一番の思い出は、私の携帯がホッシャンのチンチンの皮に入れられた回です。
太田くんはその様子をプロの技で余すところなく語り尽くしてくれました。
あの時の名実況は日本のラジオ史に永遠に語り継がれるでしょう。いつも明るい太田さんの本当の顔を私たちは知っています。
大竹さんのどんな質問にも答えられるように、
毎朝すべての新聞紙、スポーツ紙に目を通し、
盆栽に水をやり、
仏壇を磨き、
犬の散歩で町内を一周する。
それが終わってもまだ6時。
ああ、年寄りの朝はどうしてこんなに長いのだろう。
長いのだろう。
番組はそんな太田さんの地道な努力に支えられてきました。思えば太田さんの人生はラジオと共にありました。
幼い頃から巨人ファンだった太田少年は、 ラジオの野球中継を聞いて育ちました。
スポーツ、音楽、笑い、大切なことはすべてラジオから教わりました。
中でもとりわけ影響を与えたのは笑福亭鶴光さんのオールナイトニッポンでした。
思春期真っただ中だった太田少年はその下ネタに完全にノックアウトされました。
乳頭の色は？鶴光さんは番組でよく女性にそんな質問をしていました。
太田少年は思いました。
アナウンサーになれば女性に乳頭の色を聞けるんだ。
そんな完全に間違った思い込みがアナウンサー人生の第一歩でした。
それからはただ乳首の色を聞きたい一心で
なんとか文化放送に潜り込みました。
でもまだまだ新人アナウンサーに乳頭の色を聞く権利はありません。
もっと経験を積もう、もっと偉くなろう、そしていつか乳頭の色を。
ただそれだけを心の支えに歩んだアナウンサー人生。
しかし現実は無慈悲なものでした。
太田アナがようやくベテランとなり、それなりの地位についた時には、
セクハラ問題、コンプライアンス問題で、
とても女性に乳頭の色を聞ける時代ではありませんでした。
俺は一体、何のために、アナウンサーになったんだ。
一体俺の人生は何だったんだ。
そんな絶望の底にいた時でした。編成局長の話が舞い込んだのは、
太田秀明は生まれ変わりました。
俺は今までなんてちっぽけなことにこだわってきたんだろう。
こんなにも周りから愛され頼りにされているんじゃないか。
乳首の色がなんて、そうだ、だったら俺が変えるんだ。
再び日本が乳頭の色を聞ける国に。
あのラジオが一番元気でおおらかだった時代に。
太田秀明、新編成局長、まだ道途中なり。
まだまだ名残はつきません。
思えばこの13年間、私は妻よりもシティボーイズのメンバーよりも、どこだ、長く君と時間を共にしました。
私は週一のパーソナリティでしたが、いつも太田さんの笑顔に癒されました。
僕はただの月一ゲストですが、太田さんのことを本当の父親だと思っています。お父さんと呼んでいいですか。
いいですか。
いいとも。
それではいよいよお別れです。
お別れです。
でもこれだけお別れの言葉を送っても、太田アナは週一のレギュラーとして番組に残ります。
残ります。じゃあ一体この時間は何だったんでしょうか。
何だったんでしょうか。
太田アナウンサー、今後とも一つよろしくお願いします。
お願いします。
これ読みよった。
いやー、ありがとうございます。
何の感動もなかったと。
いやー、感動ありましたよ。目標が定まりました。編成局長としての
この国を変えてください、
はい、変えます。乳頭の色を聞ける国に。
もう一回でもさ、先に読んでりゃいいけどさ、私本当に初見で読んでったもんでさ、乳頭の色
どこに思い出していいんだかちょっと分かんなかったね。読む
とき
に
ちょっと笑いながら読んじゃった、
ちょっとね、今回のこの件にあたって、作家の森さんから資料をいただいて、その中に日刊スポーツの
取り上げていただいたんですよ、はい、
新聞記事が、
ほぼその記事の情報のみを頼りに
こんなに情報たくさん入ってました、あの記事。
入ってた。鶴光はオールナイトニッポンの乳頭の色が好きっつって書いてあった。
そこだけをこう
広げて、
限りなく広げて。
すごい心象膨大。
ありがたいですね。
いやいやいや、
面 白かった。どうです、泣けました？
泣きそうになりましたけど。
どのあたりが、
まあ、随所随所に泣こうと思うと笑かされて、うん、泣こうと思うと笑かされて、
ね、
っていう繰り返しだったんで本当に翻弄されましたけど、うん、はい、
ね、まあ、でも本当僕とか月一なんで、うん、ね、あのもう何年もやらせてもらってますけど、うん、本当もう太田さんのね、なんかこう、うん、人となりっていうか、あのすごいこううまく接してくれるんで、本当まあど素人なんですけど、よく続いてるなと本当思います。ありがとうございました。
いやいや、とんでもないです、うん、はい、天久さん、あのやる気満々からずっとね聞いていただいてて、
そうなんです、
ね、あ、やるまんラジオ、
はい、外中継でとんでもないことばっかりやってた。
そうなんです。だからもう太田さんといえばそういうちょっとあのエロいというか面白い方向の、はい、うん、はい、
エロい人だっていう認識が、ね、
うん、エロい人っていう。
だって生放送中に中継現場でおちんちんにタバスコつけたりとかしてましたからね。
おおらかな時代でしたね。
おおらかな時代ですよ。今は、ね、曲穴がそんなことやってたんですもんね。
今タバスコ業界からボコスコクレームが来ちゃいますね。
本当に申し訳ありませんでした。
やりてえな、そんなこと、ね、もうダメなのかね、なんか。
どうなんだろうね。
乳頭の色は聞けないかな、もうな。
そうですね、初対面のね、うん、女性の方になかなか聞きづらい時代に、
ね、聞けないかな。
パンティーの色は大丈夫か。
パンティーの色もダメじゃないですか。
パンティーもダメか。
セクハラになっちゃうんじゃないですか。だって今
パンティーの素材は、
素材はどう。
素材、まあもしかしたら私は絹が好きですけど、あなたはどうですかっていう方から、どうなんだろう、いいのかな。
ね、その辺のボーダー詰めていかないと。
もう分かんないね、結婚してますかも、うん、結構微妙でしょ、ちょっと言いにくいでしょ今。うん、
異変だ。
お子さん、お子さんいますか、もう聞いちゃいけないみたいでね、なかなか難しいんだよね。その辺もなんかそのナイーブな問題になってきちゃって、
うん、いやいやいや、なんかこう、まあだから 俺なんかはだから平気な時代が長かったからね、うん、でここに来てなんかあれだよね、なんかこう伊集院も言ってたけど、はい、なんか枠があって、はい、枠の中で遊ぶ、あ、枠の外には出ないっていうね、
そうですね、
それで飛び出したものがこうなんかちょっとどうしていいかわからない、それはどんなものにも枠があって、うん、お笑いだけじゃなくて、うん、みたいなことが、
あ、そうですよね、うん、ちょっと傷つけない笑いみたいにね、本当、うん、ここ数年でね、
本当ここ数年、
はい、2、3年ギューッときましたね、うん、ギューッと、うん、
でも新編成局長がこんな世の中を、うん、
変えてく
れ
るんですよね。
変えたいですよね、うん、うん、私あの入社した時の1年目の最初の頃の仕事が、うん、修行だって言って、うん、あの運転士さんの格好、車掌さんの格好をさせられて、うん、山手線に勝手に乗って、うん、その、ま、車窓から見える景色を観光案内するっていう仕事をずっと1年ぐらいやらされてて、うん、なんでこんな仕事があるんだろうって思って修行だって言って、
テレビさんの番組、
いやいや、それ、あの放送と何にも関係なく、
関係ないの、
でも確かなんか、
はい、関係ないの、それ
関係ない
です、ね、古舘一郎さんとかも、うん、しゃあの電車に乗りながら全部説明する練習したとかって聞いたことある、うん、実況の確か古舘さんじゃなかったかな、
それ鉄道会社の許可なく、
全くあの電車に勝手に乗り込んで
ただ車掌の格好はしなかったよ。
車掌ありがとうございます、右手に見えますのはとかって言ってやってたんです、
うん、どうでした、あの他の人は、
あの全然この目を伏せたりとか知らないふりしましたけど、ね、1回だけあの電車から降りたら、うん、あのプロダクションの人に打ち来ないかって誘われたことがあって、うん、じゃあ名刺だけいただいて考えていますっていうふうに言ったこと、言われたことありました。何もかもが面白い、
今社長の格好を勝手にしてそんなことしたらすぐと捕ま
る、ちょっと捕まるかな、注意されるかな、
昔のことは謝らなくちゃいけなくなったらもうキリがないです。本当に申し訳ありません、そんな世の中にもう一回します。
ありがとうございます。
太田さんが謝る姿も見たいしね。
そうだね、
申し訳ございませんでした、
うん、うまいよこれは。
うまいよ、
うまいよ、う
ん、あ、お時間来ちゃいました、本日は月一レギュラー天久正和さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天久さん何か書きたがってるなこれ。